おはようございます。今日はルカによる福音書の18章の28節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の18章の28節から34節までですが、とりあえず最初は30節までお読みします。153ページ一番最後の部分から始まりますね。ルカの18章28節、先週裕福な支配者を見ました。この人はですね、イエス様に永遠の命、何をすれば得られるかと質問しましたが、残念ながらその富をですね、イエス様に従うより、あるいは永遠の命よりも選んだわけですね。ある意味今日のその箇所はその続きなんですね。結局そういうような話を受けて、ペテロが質問するんですね。でその質問がルカの福音書18章28節153ページ、するとペテロが言った、ご覧なさい、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。結局他の箇所を見ますと、私たちはどうなるんですかっていうような質問を加えてますが、そういう意図ですね。で今日はですね、そのイエス様の答えを中心に見ていきます。結局イエス様の答えを見ることによって、それはイエス様に従うということは、結局何かをこう後にして従うというね、こういうことです。今日はですね、この全てを捨てて主に従うと、どうなるかね、どうなるんですかっていう、こういうことを共に考えていきたいと思いますね。さあその続きを読みますね。イエス様の答えですが、154ページ29節、イエスは彼に言われた、誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。この箇所をですね、中心に、そして続く31節からの箇所も後で見ていきたいと思います。全てを捨てて主に従うとどうなるのかという、このペテロの答えから来た質問、その質問から来た答えですね。ペテロが、ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。結局この全てを捨ててイエスに従うということについてまず考えますが、全てをこの捨てるべきものとは何か。このペテロはイエス様のこの裕福な役員との話を聞いて、このように聞くことになりましたね。結局イエス様がその先週見た箇所ですが、裕福なこの役人にその全部の持ち物を売り払って貧しい人に分け与えなさいと命じて、そしてそれから私についてきなさいと命じたんですが、でもその役員はですね、やはり裕福でしたから、やはりっていうことはないんだけども、裕福でしたからそのことをできずに、そういうことを嫌がって、イエス様を従うことをやめましたね。でその反面、じゃあペテロや他の弟子たちとというと、裕福、役人ほど裕福ではないとしても、彼らはいろいろなことを捨ててイエス様に従ってきたんですね。もうここでは3年半ほどイエス様に従ってます。で例えばペテロ、アンドレ、ヤコブ、ヨハネなどはですね、 まあ、漁師でしたね。そういうお仕事をしてましたね。船や網やそういう仕事を捨てて、まあ、イエス様に従いました。他の弟子もそうですね。で、まあ、ここではイエス様は単にですね、弟子たちや牧師や宣教師に語っているのではないんですね。ね、結局そのイエス様は彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子供などを捨てたもので誰一人としてという、これはですね、一般の全ての、まあ、イエス様の弟子、ね、弟子っていうのはイエス様を主として、そしてイエス様から見習う、イエス様のに後に従う、全てのクリスチャンは弟子ですよね。だからそういうものへの勧めですよね。まあ、他の箇所でもイエス様はこんな風に私たちに勧めているわけですね。ここで初めてイエス様がおっしゃるような内容ではありません。繰り返していますが、例えば一箇所ですね、ルカの14章の25節を見ますと、こんな風にイエス様が話しておられます。教えてますね。145ページですが、同じルカの14章の25からですね。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を負って私について来ない者は私の弟子になることはできませんと気づこうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。まあ、続く31からもう一つの事例が続いてますけども、まあ、そうですよね。何かを建てるときに完成できるかどうかをちゃんと計算しますし、ここでイエス様が言わんとしていることは、私に従うのであればこういう覚悟が必要ですよということです。だからイエス様に従うということはそれなりの覚悟が必要であり、あるいはその犠牲も伴いますよということですね。まあ、この中にはだから、まあ、イエス様がこの第一に私たちは考えないとイエス様に従うことはできませんという、簡単に申すならそうですね。まあ、ここには父、母、妻、子、兄弟、姉妹ということがありますが、でも自分の命までともありますね。までも憎まないと、すなわちイエス様のことをあまりにも愛してますので、その他のものを、まあ、必要があればイエス様を優先するというね、自分よりもイエス様という、こういうことですよね。だから、まあ、もちろんクリスチャンは家族を愛していますよ。ただイエス様をもっと愛しているということです。なのでいざとなればイエス様を取ると、こういうような覚悟がなかったらイエス様に従うことはできませんよとイエス様が、まあ、言ってるんですね。で、結局この裕福な管理人というのはね、この裕福なこの方はですね、自分のお金を愛してたんですね、イエス様よりも。だからそのようにイエス様を第一にしてないんですね。で、まあ、結局この問題はですね、お金に限らないわけですよ。ね、結局お金の問題だけじゃないんですね。まあ、そのように イエス様が言ってますよね、ここには家、妻、兄弟、両親、子供、これはお金じゃないですよね。まあでもそのとにかくイエス様が第一ではないといけないということですね。お金に限りませんが、まあ、私たちはいろんなことにとらわれて、そしてイエス様が後回しになってしまうということがあっては、イエス様の本来の弟子にはなれませんよという、こういう話ですね。ですから私たちは捨てるべきものとしては、何かイエス様の先に来るのであれば、それを許してはならないということですね。捨てるべき理由というのは、まあ、イエス様に従うからです。イエス様に従うということは、イエス様を第一に、私たちの人生の中、私たちの心の中、第一でなければならない。お金よりも名誉や仕事や自分の評判や、まあ、周りの人の、ね、なんかいろんなこう栄誉もね、そういう全てに勝ってなければならない。そうでなかったら本当にイエス様が第一ではないわけですね。で、まあ、例えばマタイの6章でもね、こんなふうに記されてますが、マタイの6章の19節ですね、見ますと、まあ、イエス様は何回かこういう話をしておりますからね、マタイの6章の19節、10ページですが、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。ということで、まあ、もう24節ちょっと飛ばして読みますと、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじたり他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできませんと終わるんですね。結局肝心なことは21節ですね。あなたの宝のあるところにあなたの心があるからです、まあ、ですからさっきから言ってるように、お金の話ばかりじゃないんです。私たちは何を一番宝とするか、一番こう大事に思うか、これが主ではなかったら、私たちの思いがそのゆえ主から離れ、それを宝としないというですね、そういう注意をかけてますよね。結局金使えることはできない、両方にね使えることはできません。だから捨てるべき理由というのは、イエス様を第一にするために、私たちイエス様を信じた者はイエス様に従う者として、イエス様が第一とするためには、やはりこのそういう邪魔になるものを捨てて、まあ、イエス様に従うわけですね。まあ後でイエス様もそのような歩みをしていることをこの箇所で、ルカのね箇所で見ますが、まあイエス様に従うにはこれは必要なんですね。で、結局そういうものを捨てるっていうのは、まあ何も、例えば車を持ってはいけませんとか、家を持ってはいけませんとか、家族持ちではない、いけませんね、妻を持ったり、妻がいたり、子供がいたり、そんなのはダメですという話じゃないんです。そうではなくて、何を優先するかです。だから銀行口座も大丈夫ですが、銀行口座が主より重要であれば、それは違うわけですね。で、結局同じく車や家も単なる道具ですね。主にお仕えするためのものにすぎませんし、また家族ももちろん道具じゃないですね、家族はね。でも家族も大事です、愛しますが、でもイエス様よりも愛してはならないという、こういう ような教えですね。だから結局その周りの人々も、まあ私も含めて、どっちかというと自分を優先しがちですよね。でもその私も含めてですよ、イエス様より先に来ちゃいけないという、こういうことですね。すなわちイエス様がいつも絶えず一番でないといけないわけですね。さあ、そのように弟子たちはいろいろですね、まあ、捨てて、家を捨てて主に従ったとこうペテロは言ってますし、まあ、イエス様はそれは違うよと言ってません。確かにそうなんですね。彼らはそういうものを捨ててイエス様に従いましたが、じゃあそれはじゃあどうなるのかというね、イエス様の答えですね。でその答えを見るためには、まあ、並行箇所もあるので、ここに何か挟んで、ルカの18章にね、何か挟んで、そしてマタイの箇所をちょっと 見たいと思いますね。マタイの福音書でも、この同じ場面、同じ話があるので、マタイの今度は19章の28節から見ていきたいと思います。39ページになりますが、マタイの19章の28節ですね。39ページです。そこでイエスは彼らに言われた。まことに、まあ、これはペテロの質問に対してですね、まあ、質問も読んだ方がいいでしょうかね。27節ですが、その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは 何がいただけるでしょうか。何がいただけるでしょうかってここには加わってますよね。そういう意図なんですね。私たち、まあそのね、裕福な役人は何も捨てないでイエス様から去っていったんですが、私たちはいろいろ捨ててイエス様に従ってますから、それではどうなりますかというような質問ですね。でイエス様の答えですが、28節、そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎますとありますね。だから、まあ、一言で言うとすれば、すべてを捨てて主に従うとどうなるのかということに対して、主は私たちを豊かに祝福してくださると言っておられますね。豊かに祝福してくださる、まあ、でこの28節は、まあ、さっきのルカの福音書になかったですね。それはこのね、 あなた方が世が改まって人の子イエス様がですね、主がその栄光の座につく時、すなわち神の国がある時、この十二弟子はこの座についてイスラエルの十二部族を裁くのですという、この部分はさっきのルカには記されてなかったんですが、まあ、そのような意味ではこのように弟子たちに直接約束してますね。で、まあ、マタイはこのユダヤ人を中心とした、すなわち読者としてユダヤ人を中心として書いたわけですね。ですからユダヤ人ですから、そのイスラエルのことやメシアの約束や、あるいは神の国のことを強調していますね。でルカはむしろ、まあ、異邦人ですが、まあ、私たちの仲間ですね。すなわちイスラエルから言えば外国人です、ね、ルカは私たちのそういう意味では仲間ですね。ユダヤ人はいないと思いますから。そうですよね。で、異邦人に書き記してますから、この部分を省いてますね。 イスラエルのことは、まあ、ちょっと置いて、そしてそのように約束してるんですね。でも結局29節、またさっきのルカによる福音書の箇所も29節と一緒ですけど、まあ、その約束は弟子たち中心ではなく、それはまあ全てイエス様に従う、すなわち十二弟子を他とする全ての弟子への約束ですよね。我々に、今日の私たちへの約束です、ね。だからそのように私たちがこうイエス様を大事として心から従うとしていれば、決して損はない。いろいろ捨てた、いろいろなものを、すなわちイエス様を優先したけれども損はない、ね。それは行く場合にも祝福があるというね、この世にもあの世にもという話ですね。で、まあ、マルコによる福音書にもこの並行箇所がありますが、そこにはなんとですね、この迫害とともにという表現が入ってますね。だからここに、まあ、29節にあるように、その行く場合を受けるというところには、迫害とともにその行く場合を受けるという、ちょっとこう意外なね感じですよね。まあ見ますかね、マタイの10章の30節ですね。マタイの10章の30節ですね。30節、87ページですね。そのマルコですね、ごめんなさい、マルコですね、ごめんなさい、マルコの、あの10章の、30節ですね、はい。その100倍受けないものはありません。今のこの時代 には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世で永遠の命を受けますとね。だからいろいろ祝福されますよということですが、迫害の中でというね表現も入ってますよね、うん。まあどうでしょうかね、私はいろんなあのクリスチャンの伝記を読んだことありますね。こんな生き方をしてきた、ね、で、そんなこう読んだ中で、あの、まあ、イエス様に従って本当に損したというふうにね、そんな伝記読んだことないんです、まあ、そういうクリスチャン仲間にも会ったことはありません、ね、そういうふうにイエス様に従って損したとないわけですよね。たとえ困難な中でも主は私たちと共におられ、助けてくださる、力づけてくださるわけですね。で、結局この祝福というのは今の地上の祝福のみならず、永遠の命ということで、この今だけではなく、それは永遠に続くというねことでもあり、そしてまた永遠の命という言葉を本当によく考えたら、それは単に天国の話ではなくて、それは今の私の人生が豊かにされる、喜び満ち溢れる豊かな人生にされるというね、そんな意味で、決してイエス様に従ったからといって損にはならないわけですね。だからイエス様に従うために全てを捨ててイエス様に従うんですが、捨てたことは損とはならない。捨てたことを例えば後悔する、まあ本当にしっかりイエス様に従っていれば後悔する人もいません。会ったことないんです、ね。で、さらにですね、まあ、さっきマルコによる福音書を見たので、そこにもう一回見ますと、マルコの10章の31節ね、その続きになりますが、87ページですね、このようにありますね、まあ、これもルカにはないんだけど、しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです、ね。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。どういう意味でしょうかね、先のものが後になり、後のものが先になる、まあ、こういうのが多いっていうのはね、 で、これもペテロの質問に対する答えですよね。その約束の一部なんです。まあ、これは私たちにも約束された一部ですよね。結局この罪深い世の中でイエス様に私たちはしっかり従おうとするときに、意外とどうなるかというと、私たちは後になります。後になるっていうことは、この世の中では尊敬されない、まあ下手するとバカにされる、下手すると迫害される、いろいろ嫌がられる、ね、こういうことがあります。だからこそ私たちはイエス様を優先するためには、そういう家族への反対やいろんなことを乗り越えないとイエス様には従えないよって言ってます。どうしてかというと、この世の中はイエス様に対抗してますから。そうなんですね。この世の中は罪深いものですから、清いイエス様のお話は嫌なんですね。従おうとしません。嫌がります。まあ、この世の中の人気のイエス様は気に入ってますよ。でも本当のイエス様は嫌なんです。この世の中でこう掲げる、なんていうかな、こう世の中のイメージのイエス様はまあいいとして、本当のイエス様は嫌なんですね。ですから私たちは本当のイエス様に従おうとするときに、案外いろいろと困難に遭います。後回しにされます。バカにされます。嫌がられます。反対されます。まあ、職場では出世できないとか、あるいはクビにされることもあります。牢屋に入れられたり殺されたりということもあるわけですよ、実際に世の中にね。だから後にされるんです。でも後のものが先になるというのはどういうことかというと、この地上で物事は終わらないという話です。永遠というものがあります。神様の御国がやがて立つんです。主が裁かれます。その時に後にされたものが先になりますよ。そして今の世の中ではとってもこうみんなに尊敬されている、この世の価値観をしっかり握って、そしてこうやってる人が、下手するといつもじゃないですけど、下手すると後にされますよという、こういう話ですね。だから今の地上の価値観だけでは物が決まらないよっていうことで、私たちはそういう今の世の中の価値観に流されてはいけませんよっていう、こういう話ですよね。結局私たちはいろんな時にイエス様を選ばないといけません。職場や学校や家族や友人や、さまざまなところね、そのようにイエス様を優先しないといけませんし、その時にまあ本当に世の価値観と違うので、まあバカにされたり、あるいはこう否定されたり、まあ弾き出されたり、まあね、そういう仲間外れにされるような、そんなことがあるんですよ。でも勇気を持ってください。後のものは先になるし、先のものは後になるから、だからそういうものに負けてはいけませんよ、イエス様がまあ言うんですね。さあ、ルカによる福音書に戻りますが、18章のその続きですね。イエス様がご自分のことについて話してますね。まあ、このようにペテロのに答えてから、まあ、12弟子にこの自分のこれからの話をしますね。31節。さて、イエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いてあるすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。まあ、イエス様、ね、人の子はイエス様のことですね。まあ、ですからこの、ね、イエス様は私たちに すべてを捨てて私に従ってきなさいと言ってますが、それは私たちだけへのこうイエス様の、すなわちイエス様はね、自分を棚に置いて、僕はそんなことしないけど君たちはすべてを捨てて私に従ってこいって言っていないんです、ね、イエス様は自らすべてを私たちのために捨てておられるんです、ね、でそのような私についてきなさいと言ってるわけですね。でそうですよね、イエス様がこの今エルサレムに向かってます。エルサレムで何があるかイエス様はちゃんと分かってます。それは自分はこのユダヤ人のにこう捕らえられ、そして十字架につけられるんですね、まあ、十字架の前を言ってもイエス様はどうでしょうか。この私たちの一人人となってこの世に生まれてきたんです。本来は神ですね。でも人となって、すなわち自分を低くして人となって来てくださった。そしてこの天を離れました。それを捨てました、ね、全てを捨てて天を捨てて天使に崇められた、そんな場所、そういう状況、そういう状態を捨てて世に来てくださったんです。罪人の中に生まれてきてくださったんです。そしてこの本当に謙遜な生き方をし、そのような死に方をしたんですね、私たちのために。だからまあ、イエス様に従いますというのであれば、それは物事を捨てるようなこう思いがなければイエス様に従うことは不可能です。論外です。話にならないんです。イエス様は自らそうしているから、私たちはイエス様に従うものとしてそういう思いがあるとしたら、そういうようにイエス様に倣って捨てるしかないわけですね。イエス様が結局十字架にかかるのは神様の御旨に沿って従順に十字架にかかられ、イエス様が全てを捨てたのはそれは私たちの救いのため、そうであるわけですから。だからイエス様もその全てを捨てるような生き方をしている以上、私たちもイエス様の弟子ですというのであれば、私はイエス様に従うものですというのであれば、そのようにしかできないわけですよね。当然そうすべきですね。でもじゃあイエス様はそのすべてを捨てました。で、まあここにはその前のことですからまだ起きてませんが、でもその通りになりましたよね。で結局イエス様がすべてを捨てて、そのまま終わったわけじゃないでしょ。例えばこの33節の後半には、人の子は、しかし人の子は3日目によみがえります。しかしですよね、比較ですよね。もう本当に逮捕されて、ね、恥ずかしめられ、唾かけられ、鞭打たれ、そしてまあ本当に十字架の刑に預かるわけですが、そこで終わったんじゃないんです。しかし3日目によみがえった、すなわちこのように全てを捨てたままで終わったのではなくて、全てを失ったままで終わったのではなくて、このイエス様の永遠のその誉れと栄養があるわけですよね。イエス様が本当にこうそのようにして褒められるわけです、讃えられるわけです、まあ礼拝されるわけですよね。まあ一箇所、あのフィリピの2章の6節からですね、ちょっと見ますと、フィリピの2章の6節からですが、8節までですね、まあこのフィリピ2章もその私たち兄弟姉妹への勧めの一環としてイエス様を事例に出してますね。模範者として出してますよね。私たちもイエス様に習いなさいってこう言ってるんだけど、6節、キリストは神の、ごめんなさい、384ページ、キリストは神の見姿である方なのに、神の 在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。でこのようにイエス様は全てを捨てるこの姿を示してますが、じゃあその結果9節、それゆえ神はこの方を高く上げて、全ての名の勝る名を与えられお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。あるんですね。結局捨てたままで終わらないんです。後のものが先になるというね、この原則ですよね。イエス様は永遠の誉れと栄誉を受けるわけです。この原則をここでも見ますよね。この世では確かにイエス様もそのように褒められてませんし、またイエス様に従おうとする私たちも必ずしも褒められません。でも神様のこの報いがあります。そして先のものが後になり、後のものが先になる、この原則、神様が私たちを、まあ、今も祝福するし永遠にも祝福しますよということですね。ですから、まあ、ペテロの答えには、確かにね、この全てを捨てたとするとどうなるのかということで、これは全てを捨ててイエス様に従うことに価値がある、決して損はないというね、それは今も後も、そしてイエス様もその原則をご自分の人生をもって、まあ、示され、まあ、教えだけではないんですね。綺麗事じゃないんですよ。イエス様が単にこう、こんなのが本来だよ、こう、ね、じゃなくて、イエス様自らそのような生き方をしていますね。だから私たちはイエス様に従う者として、そのように従うべきですね。全てを捨てて、すなわちイエス様を優先した生き方ですね。これが主の御旨ですね。そしてそれは決してそういうことをして、まあ、一見損しているように見えても決して損ではない。まあ、その場で計算したら損かもしれませんよ。会社でクビになったとかね、お友達がいなくなったとかね、なんかそういうねこともありますよ、クリスチャンとして。でもその長い目で見たら損ではないというね、こういうイエス様が言ってるわけですね。さあ、でも最後に34節ですね。しかし弟子たちはこれらのことを何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されて話されたことが理解できなかったとあるんですね。何が理解できなかったかというと、まあ、イエス様の十字架ですよね、とそのよみがえりね、こんなの分かんなかった。まあ、イエス様のご計画の誤解ですね、弟子たちは理解できないんですね。理解に困ったんです。でなぜそうかというと、弟子たちは、まあ、さっきもちょっと触れたように、イエス様が王となり、自分たちはイエス様と共にこう支配することを期待してますから。で確かにそういう側面はあるんですよ。でもそれずっと将来なんだけど、でも彼らはそれがすぐに起こるという思いでいて、だからイエス様が自分はユダヤ人に拒まれ十字架にかかるという話をしても、まあ、アラム語、当時の言葉ですよ、アラム語としては通じます、ね、日本語として通じる日本語じゃないんだけどね、まあ、言葉は通じるんだよ、通じるんだけどピンとこない、何の話かなという、合わないわけですよ、その彼らの思いとね、彼の考え方と合いません。だから何の話をしてるのかなっていう、こういうような感じなんです。言葉は分かってます、でもそれはピンとこない、通じない、 通じないっていうのはだから計算外ですから、予想外ですから。でそんなようにこうねいるわけです。まあルカによる福音書でこれ3度目イエス様が自分の十字架の話をしてますし、これからも何回かしますが、結局弟子たちはその十字架の時すらそれを理解できてないんですね。イエス様が十字架にかかられた時すら何が起こったのかってこう悩み込んで、そしてこうまあいわば真っ暗になったというね、希望を失ったわけですよ。まあ、イエス様がよみがえってから、そしてその説明を受けてやっとそれが見えてきて、そして後の弟子たちのこう福音宣教を見ますと、絶えず何を語ったかというと、イエス様の十字架とよみがえりです、ね、十字架こそ私たちの希望ですよね、よみがえりと。さあでもそのように弟子たちがですね、いろいろそのご計画が理解できず誤解しているわけですが、今日もまあ私思うには、多くの信者がイエス様のご計画を誤解してるんですね。ちゃんと理解してないんです。何かと言いますとですね、こうイエス様に従うっていうことは全てを捨てることが前提なんです。まあだから何か例えば夫婦が離婚しないといけないとかね、子供をこう家から追い出したりね、そんな話じゃないんだよ。そうじゃなくてね、財産持っちゃいけないとかね、そうじゃなくてとにかくイエス様が第一ではないといけないということですよ。とにかくイエス様が第一ではなければイエス様に従うことはできませんよっていう話です。何事においてもイエス様を優先するという、こういう話ですよ。それがイエス様の話ですよね。でも今日の多くの信者は当時の弟子たちと似てますね。それが見えていない、通じない、わからない、どうもこういろいろ問題にね直面すると、まあイエス様をね、私は従いますから、これから人生がバラバラになるというね、そんなふうな感覚でいる人も多いんです。ともかくイエス様にしっかり従えば問題なんか飛んじゃうというね、なくなっちゃいますよというようなね、下手するとそういうふうに教える牧師先生もいます。でも嘘です。それは違います。イエス様はそんな約束してないんです。そういうものを捨てて100倍にも幾倍にも戻ります。でもそれは迫害とともにですよね。だから問題がなくなるんじゃないんです。いろいろと主の祝福はあります、確かに。でもいろいろと困難もあります。後になるんです、場合によって。でも後のものが先になるという原則を覚えながら歩むわけです。イエス様もそのような歩みをされたんです。私たちをイエス様に従うものであれば、そういう覚悟でないといけませんし、そういう思いでないといけません。結局イエス様に従うときにいろいろ困難に遭います。それはもうそうなんです。迫害に遭います、反対されます、いろいろ問題はあります。でもイエス様がそのように生きました、生きたんです。イエス様の人生を見てどうですか？バラ色ですか？何も問題ないですか？それはないですよね。私たちはイエス様の弟子ですというならば同じ道を歩むんですよ。でも最終的には素晴らしい祝福がある、わけです。後のものが先になる、ね、全てを捨てる甲斐があるんです。決して損はないんです、ね、結局私たちもそのように本当にこうイエス様に従うということは何なのか、それはイエス様を優先するということです。イエス様を第一とすることです。それは職場、学校、社会、家族、夫婦、子供、この何をとっても財産、持ち物、自分の計画、自分のこう希望するもの、 何をとってもイエス様が優先ということでないと、本当にイエス様の弟子とは言えないんですね。本当にイエス様に従っていると言えないわけです。まあ、そういう話を聞いたこの裕福な役人は、それだと僕はダメだなと言って去っちゃいましたね。で、残念ながらそういう人もいますね。でもそれこそ損ですよ。あの世に富を持っていけませんよ。本当にせっかくイエス様との素晴らしいお交わりの機会があるのに、それを捨てたわけですよね。私たちもそんな間違いをしないようにぜひ、ね、ペテロが私たちは全部を離れました、捨てました、どうなるんですか。イエス様おっしゃるには、本当に祝福いっぱいありますよ。100倍にもらいますよ。決して損はないですよ。もちろんいろいろ迫害もあるけど、反対もあるし、この世の中では後回しにされるかもしれないけど、でもゆくゆくは本当に永遠には恵まれますよ、祝福されますよ、という今も後も豊かな神様の恵みと祝福と、その多くの神様からの祝福がありますよという話ですね。ぜひ私たちもイエス様のような生き方を目指しましょう。イエス様に私は従います、イエス様に見習います、はい、そうであればイエス様の生き方っていうのは、ね、自分優先ではないんです。イエス様は我先のような人生を送ってません。自分を優先した生き方をしていないんです。お母さんの思いを第一にしていないんです、ね、十字架で死ぬイエス様はお母様には大変大きな負担となりますよ、ね、イエス様は神様の御旨を優先して生きたわけですね。私たちもイエス様を優先した生き方、これこそがイエス様の本来の弟子の姿であり、そしてそこには豊かな祝福と恵みがありますね。決して損はありません。そのこの世を去ろうとするときに、まあ、何かなくなるときにですね、ああクリスチャンになって本当にそうしたなっていうふうに思いません。イエス様に従ってもったいないことしたってね、そんなことを一度も聞いたことないし、それはないです。いや、逆はそれなりにありますね。ああもっとイエス様を優先して生き方をした方がよかった、ああいう時間を無駄にして本当に後悔するとか、イエス様をもっとこうねしっかり従わなかったことは後悔するとか、そういうことあってもイエス様に従って損したなっていうのはないわけですよね。祈りたいと思います。愛する天のお父様、ペテロの質問に対してイエス様の答えを見ました。私たちは全てを捨て主に従いました、どうなりますかというこう質問ですが、イエス様はそういうものは行く場合にも祝福されますと、迫害もありますが、でも行く場合にも今も永遠にも祝福されます。どうかイエス様自らそのような生き方をされましたので、私たちも主の弟子としてそういうふうに生きることができますように、後のものが先になるというこの主の原則を覚えながら、今の地上だけで物事を判断するのではなくて、この世の価値観ではなくて、主の永遠の神の価値観を持って歩みますように、どうか導いてください。私たちもペテロの言うように全てを捨てました、そのように私たちも日頃から主を第一とした生き方ができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つお聞きしますが、どうでしょうか。主に従いますという思いがありながらも、やはり私はイエス様を第一にしていない面も、そういうところもあります。だから今日そのことの必要を覚えますし、本当にイエス様を優先した生き方を その必要を覚えます。どうか祈りに覚えてください。そのような方々おられましたら手を挙げていただければ共に祈りに覚えたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。またに主を優先した生き方、第一とする生き方、何よりもイエス様を一番とするような生き方、私も目指したい、イエス様に従いたい、イエス様に習いたい、どうかお祈りください。他におられますか。はい、ありがとうございます。まだイエス様を信じておられない方もおられると思います。決してイエス様を信じてイエス様に従うっていうことは損はないです。損はありません。あの裕福な役人が本当に残念なことをしましたね。いや、そういうことだったらやめます、イエス様に従いません、イエス様を信じませんとしたんですが、ぜひですね、まだイエス様を信じておられない方、ね、本当にこの主は私たちを豊かに祝福し共に歩んでくださいます。ぜひこの方をイエス様を救い主として信じてください。愛する天のお父様、手を挙げられた一人一人、主が本当に導いてくださるように、助けてくださるように、そして本当に主を優先した生き方を日頃から歩めますように、あるいはそうでないことに気づかされるときには悔い改め、主を先に思う心が与えられますように、私たちのうちに豊かにお働きお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。